皆さんこんにちは。この放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップによりお届けしております。いつもありがとうございます。さて、2024年3月31日日曜日、3月も最終日となりました。イースターど真ん中の本日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ボランティア放送メンバーのあやねです。さて、本日の放送はミニコーナーをいくつかお送りいたします。まず前半はスタジオでトーク。トークテーマはモーニングルーティーンです。時間との戦いでもある朝、ボランティア放送メンバーはどんなルーティーンで毎日過ごしているのでしょうか。そして間で音楽を挟み、後半も引き続きスタジオでトークをお送りいたしますが、メンバーとテーマを変えてお話ししていきます。後半のテーマはメルボルンの天気です。メルボルンに来てまだ日が浅いメンバー、数年過ごしたメンバー、そして20年近く住んでいるメンバーはどんなトークを繰り広げるのでしょうか。そして最後にもう一曲音楽を挟んでからメルボルンインフォをお届けします。本日のメルボルンインフォでは、リトルフードフェスティバルとザ・ビゲストメルボルンジャパニーズパーティーをご紹介します。総勢7名による盛りだくさんの本日の放送、最後までお聞き逃しなく。それでは前半のスタジオでトークをお聞きください。どうぞ。はい、ここからはスタジオでトークのお時間です。こちらのコーナーは毎回メンバー、そしてテーマを変えて様々なトークを繰り広げていきます。進行役を私、あやねが務めさせていただきまして、そしてスタジオにはメンバー2人来ております。1人目がまず久美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてもう1人が、新しいメンバーのマリナさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で、じゃあ早速本日のテーマを発表していくんですが、今日のテーマはモーニングルーティーンということで、簡単に説明すると文字通りモーニングのルーティーン、毎朝その起きてから学校行くなり仕事行くなりするまでのルーティーンということでお話ししていきたいと思います。じゃあ早速久美さん、どうですか、久美さんのモーニングルーティーンは。
はい、私は朝食を食べないと体が動かないので、
はい、
朝食ですか。
食事、
はい、食事ですね、はい、それは欠かさずです、
うん、決まって食べるものとかありますか。
だいたい決まってますね。朝はパン食なんですが、はい、うん、トーストに乗せるもの、まあ、ベーグルも好きなんでベーグルの時もあるんですけども、はい、だいたいトーストで、アボカドを塗り、ビートルートディップを塗り、
おしゃれですね。
ビートルート、
ビートルートは日本ではビーツです。ビーツという野菜、
赤い、はいは
い、赤い株みたいな
形。あ、はいはいはい、うんう
ん、あれです、うん、そして、もう一枚のトーストにはハチミツとタヒニという、知ってますか。
タヒニ知らないです。
ごまのペースト、
うん、おいしそう、はい、うん、
そしてアーモンドミルクを飲みます。それが定番で、たまに間違うんですけども飽きちゃうので、はい、うん、基本ですね私の。
朝からちゃんと栄養のあるものを取ってますね。
そう、バランスもね考えつつ、はい、うん、エネルギーになるもの。
マリナさんはどうですか、朝決まって食べるものとかあります。
朝は水分からいきます、
うん、
はい、 左右から始まる。
左右から
左右から始めますね。あ、最近流行ってるみたいですね、日本では。
あ、そうなんですかね。
あ、そっか、流行りに乗ってるわけじゃない
んですね。乗ってるわけじゃないですね。もういろいろ試した結果、うん、体に負担がないっていう。あ、
もう何年ぐらい飲んでるんですか。
はい、あ、でもこっち来てから結構白湯を飲むようにしてます。
あ、じゃあメルボルンに来てから。
はい、来てからですね。
へー、うん、はい、今来てどれぐらいでしたっけ。
1年と2ヶ月ほどです。はい、
じゃあその1年と2ヶ月を通してこう白湯を飲んで体の変化というか、
はい、楽だということが分かりました。最初の食べられないというか、朝はちょっとこう眠たくなっちゃう、また食べると眠たくなっちゃうんで、
はい、
それを防止するために、はい、左右になります。
なるほど、はい、私は久美さんと同じく、うん、食べないと元気が出なくて、うん、昔はあの毎朝オートミールを食べてたんですね。
はいはい
はい、もう完全にルーチン化させてて、朝はオートミールって決めてたんですけど、うん、最近は普通に白ご飯がやっぱり朝から食べて、うん、はい、ご飯と時間があれば卵とちょっとベーコンとか焼いて、うんうんうん、あとお味噌汁とみたいな、うん、和食みたいな日本のセットが私には一番合ってる朝ごはんですね。
あーね、日本の朝ごはんもいいですね、
うんうん、では今ちょっと食事面で話していきましたが、またモーニングルーティンそのものの話題に移って、マリナさんはどうですか。
ラジオ体操します。
はい、はい、ラジオ体操、はい、ラジオ体操って何
番か。第一をゆっくり無音でやります。
はい、では白湯を飲んで無音のラジオ体操。
細かく言うと、はい、そのお湯を沸かしてる間の、はい、多分2分ないぐらいの時間をラジオ体操やるっていう感じです。
ラジオ体操といったら朝ですもんね。
朝ですね、
6時半ですもんね。はい、朝のね、はい、ウォーミングアップ、
ウォーミングアップですね。ちょうどいいですね。ちょうど目がこう、目と頭が目覚めるので動くと、その後なのでおすすめですね。
久美さんは朝のエクササイズされてますか。
私ね、朝はね、エクササイズしないんですね。
はい、じゃあモーニングルーティーンの中にそういったものは入ってこない。
は入ってないんですけども、何をするかというと、まあ普通に洗濯、
うん、
とうちにインコが2羽いるので、うん、インコの世話をしないとピーピーピーピーうるさいんですね。うん、まず餌を、
はい、
あ、きれいに、ね、殻が入ってるので、餌の殻が入ってるので、うん、それを取ってあげて、新しい餌を足してあげて、うん、水も変えてあげて、
うん、
でうちのインコたちはボクチョイ、チンゲンサイが好きなので、うん、チンゲンサイを冷蔵庫から出して洗ってカゴに入れてあげて、はい、で、2羽いるんですね。でそれぞれマンションのようなカゴに住んでる、まあ、寝てるんです。
かわいい。
でそれ開けて開けてとピーピー鳴くので、うん、ドアを開けてあげて、はい、でフリーにしてあげるんですね。
うん、家の中でじゃあ、インコが飛び回ってる感じですか。
リビングにカゴがあるので、はい、まあ、リビングだけですね。賢いんですよ、インコ。他行くともう未知の世界には行けない。カゴが見える範囲での行動。
ちなみにインコの生態的に、うん、人間と同じようなサイクルなんですか。その夜に寝て朝に起きるみたいな、
うん、暗くなったら静かになって寝ますね。そう、夜はそれぞれのカゴに返してあげて、
はい、
カバーをするんですよ、暗くしてね。そうすると静かになって、まあ寝てるのか、ね、うん、よくわからないですけど、はい、で朝になって明るくなると泣き出すんですよ。
へ、
起きたからじゃあカバー取ってあげる。だから夏の朝と冬の朝の起きる時間は違うんですよね。うん、
へ、そうなんですね。
うん、
カゴに戻すときはどうする。
あ、帰って帰ってってこう手でこう追い出すように。
入ってくるんですね。
入ってきます。もう分かってるんです。
かわいい。ルーティ
ーン、
かわいい。
でそれをしないと、そう、カゴのドアを開けてあげないともう本当に泣くんです。
うん、
出せ出せと。だからそれをしてあげますね。それがルーティンですね、私の。
お、なるほど。で今ちょっとエクササイズの話から、あのインコの話にもなっていきましたが、うん、そのエクササイズでいうと、私昔朝ヨガみたいなのをしてたんですね。うん、 整うよと言われ、うん、でも朝ヨガをするとすごく眠くなるんですよ。心が落ち着いてゆっくり空気を取り入れた結果、うんうんうん、すごくまた眠くなって、はい、結局布団に戻るっていうことをやっていたのでさっきねマリナさんラジオ体操って言ってましたけど、はい、そっちの方がいいなって今聞いてて思いました、
う
ん
う
ん、
そうと思います。はい、うん、
私もたまに朝ヨガをやるんですが、それはもうすべて朝ごはんも食べ終わって、うんまあ、午前中ヨガぐらいですね。
あ、うん、何かこう目覚めをすっきりさせるマラジオ体操みたいなのって何かありますかね、
うん、他に、
はい、
何でしょうね。
やっぱでも私部屋に窓がないんですよ。なので、はい、うん、外に出ないとと思ってそのベランダみたいなところがあるんですけど、はい、そこに行って体温光るやっぱ当たんないと本当目覚めないっていうのは体感として話では聞いてたけど、
はい、
そのまま部屋でそのまま仕事始めちゃうと、うん、だーで何時間もなんかあんまり認識はしてても体が認識してない状態が続いてて、はい、で外でラジオ体操して、うん、朝来たっていうのも体にこう分からせるというかね。
確かに朝起きて太陽まずねカーテンを開けて太陽の光を浴びるってかなり大事って、
はい、かなり大事です。
かなり大事、
はい、
ただメルボルンの朝って曇ってる日も多くて私は来た当初それが本当にきつくてですね、全然朝日が入らないから体も起きなくて、でも家で仕事してるからこういや仕事しなきゃいやでもハブみたいなのをずっと繰り返してたんですよね。
わかりますわかります、それは確かに
ですよね。はい、あとは私のモーニングルーティーンで言うと、私はとても朝型の人間なので朝が一番脳みそが元気なんですね、うん、だから勉強の時間にしていて、うん、で最近はあの中国語と英語を勉強しているので朝、うん、中国語30分英語30分みたいな感じで勉強時間をとってます。
お、うん、素敵。
確かに私も午前中にパソコンを使ってやる仕事をしますね、
うん、
できるだけその方が効率がいいかなって。
うそうですね、モーニング、まあ、ルーチン化してしまえばちょっとめんどくさいこととか勉強とかも結構後回しにしがちなんですけど、うん、やってしまえるっていうのがあって、そうですね、うん、私のルーティンは、まあ、さっき言った通り食事をとって、まあ、朝ヨガはもう撤廃してで、はい、英語と中国語の勉強をするっていうのがうん、ありますね。
じゃあその朝ヨガをやってた時間にラジオ体操、
ね、そうですね、これからはもう取り入れていこうと思います、う
ん、おすすめですよ。
私もねたまにラジオ体操するんです、
はい、
でももう全部セットで第1、はい、第2、第3まで、
はい、
10分ちょっとセットで、うん、10分のエクササイズってそれでも私にとってはちょっと短い感じででもあの私マッサージリメディアルマッサージをやってるので朝のアポイントがあるとやっぱりちょっと体を動かしておかないとと思い、ラジオ体操やりますね、
うんうん、大事ですね、
大事ですね、
朝から体を動かすこと、
うんうんうん、
でまたちょっとモーニングルーティーンで話を戻していくんですが、うん、皆さんはあの平日と休日とでルーティーンって変わりますか？
変わりますね。
お、うん、どういう風に変わります？
仕事があるからやってる部分があってラジオ体操、はい、
うん、
なかったら普通にボーっと起きますね
ボーっと起き
ます、はい、
もうルーティーンも何もあったもんじゃない
みたいな。いやもうメリハリをつけないと、
はい、
なんか休んだ気がしないというかね、
うん、
何もない日はやらないですラジオ体操
、はい、私も近いですね、はい、まあ、今その、まあ、平日休日というか、まあ、仕事の日または学校の日と、まあ、お休みの日っていう風に考えてもらえるといいかなと思うんですが、うん、私も休みの日は、まあ、それでも頑張って英語とか中国語はやろうとするんですけど、それでも起きてから2時間ぐらい布団の中にいて、
うん、
そっから最終的にその勉強をしたら布団から出るみたいな、すごく自堕落な朝を過ごしていますね
布団の中で勉強するんですか？
そうですね、基本スマホかパソコンで勉強してるので、
はいはいはい、
本とかは あんまり続かなくて、やっぱり携帯ですぐピッと見れる、移動中とかでも見れる勉強の方が向いてました。久美さんはどうですか、そのお休みの日とお仕事の日と。
私の仕事は普通のね会社員のように月曜日から金曜日の9時から5時じゃないので、うん、もうバラバラなので、
はい、
まあ、日本語も教えててでアポイント ね、マッサージのアポイントも日本語クラスもない時でもやっぱり準備とかね、他の、ね、ビジネスを、ね、やっていくし、ね、いろいろやることがあるので、結局まるまる休日ないなって、思って、夏休みの時期は一日今日は違うことをしようってもう、ね、決めてやらないと、もう毎日が同じように仕事をだらだらとし、家のこともだらだらとしになってしまうので、でその夏休みの一日、何をしたかというと、家で片付け、このオフィスの片付けしたかったとずっと思ってたんで、やりました。でもすっきりしましたね。なので、あのないです。私はだいたい同じ時間に起きて、休みでも、まあ、起きちゃうんでしょ、同じ時間に起きるので、あ、ね、同じ時間に寝るので同じ時間に起きてしまって、
一番いいですね、健康的な、
そうですね、あとは今話に出てこなかったですが、朝シャワーを浴びる人はいますか？
夜派だな、
日本にいた時はそうだったんですけど、こっちに来てそのシェアハウスっていうんですか、自分のしたい時にできないっていうことが多いので、変わりましたね、そこも。だいたい誰かが入ってたりして、空いてる時間見計らってやってるので、朝とか夜とか決まった時間にはなかなか使えないっていう感じですかね。
結構一つのバスルームを複数人で
共有してるんですか？あ、そうです、はい。
やっぱり朝シャワー浴びると目が覚めます。
はい、早く覚めます。強制的に覚めるっていうので。
私も日本にいた時はむしろ夏場とかは朝も夜も入ってた。
あ、それはありますね。
汗、汗とか汗かいちゃうから、でもこっち来てからはもう乾燥してるから朝入る必要もなく、たまに寝癖が大変な時に軽くシャワー浴びる時はありますが、それぐらいになりましたね。
ね、汗、メルボルンの夏は夜涼しくなるからね、夜中汗かいてるのかな、よくわからない、ベタベタっていう感じで起きることはないな、
ないですね。このモーニングルーティーンも、なのでもしかしたら住んでいる場所によっても結構違いが出てきそうですね。
ですね、まあ、日本は日本でね、まあ、あの習慣とか文化があり、夜にお風呂入る、お風呂に入る、
確かにそうですね、あとは朝のルーティーンの中で、まあ、さっきマリナさん白湯を飲むと言ってましたが、クミさん飲むもので決まってるのはありますか？
私は一日中ハーブティーを飲んでるので、朝ごはんを一番最初と言ったんですが、その前にハーブティー飲んでますね。あのコップ一杯じゃなくて、まあ、ちょこっと飲んで、で朝ごはんの用意をして、しっかりとアーモンドミルクを飲む。
お二人は朝にカフェインを入れなくても起きていられますか？私は起きてられないので、毎朝ちょっとコーヒーが苦手なので紅茶を飲むようにしてるんですけど、
カフェイン取らなくなった、ま、緑茶はねたまに飲むんで、ま、カフェイン取ってるんですけどね、紅茶も好んで飲まないし、コーヒーも飲まないので、あんまり考えたことないかな。
マリナさんどうですか？
私はカフェインは1日に1回にしたいので、あのもっと眠気が来るだろう、昼ご飯食べた後、だけですかね。
午後ルーティーンに入ってますね。
そうですね、コーヒーはそのタイミングで飲みます。
私もコーヒーを飲んでた時期は、まあ、日本で働いていた時、やっぱ午後のね3時ぐらいね、ちょっと眠くなったなっていう時にブラックコーヒーを飲んでましたね。
生活スタイルによってもね結構変わってきそうなところですが、ということでここまでモーニングルーティーンということをテーマにして、まずは食事の話とか、エキササイズ、ラジオ体操ですね、の話、まあ、白湯を飲むとかそういったお話もあり、あとまあ私は勉強に朝の時間を使っているという話をさせていただきました。まあ、こういうふうに朝の時間って本当に貴重な時間で、できるだけ寝たいけど会社に行く、学校に行く準備をしなきゃいけないと、まあ、かなり自分との、ね、戦いもあるような時間ではありますが、その朝を有意義に過ごせることによって、その後の一日もすっきりといい感じに過ごせるのではないかなと思っているので、もし今日のお話の中で皆さんも取り入れたいなと思うネタが一つでもあったら幸いです。はい、ということで以上スタジオでトークのコーナーでした。
以上、前半のスタジオでトークをクミ、マリナ、アヤネの3人でお送りいたしました。それではここで一曲、曲を流していきたいと思います。モーニングルーティーンについてトークをしたので、朝に聴きたい爽やかな一曲をセレクトしました。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンで、シュガーソングとビターステップ。お聞きの放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。ただいまお聞きいただいた曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。この後も引き続きスタジオでトークをお送りいたします。後半はメンバー変わりまして、ヒカル、静香、そしてジェシーの3人でお送りいたします。1月に収録したトークになるので、メルボルンの季節感のお話は夏の初めをイメージして聞いていただけたらと思います。それではどうぞ。
はい、皆さんこんにちは。進行はボランティアメンバーのヒカルです。そして静香さんとジェシーさんにも来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマなんですけども、メルボルンの天気っていうことで、よくあのね、一日に四季があるとかって聞かれたことがあると思うんですけど、この中で一番メルボルン滞在日数の短い静香さん、
はい、
メルボルンの天気住まれて印象はどんな感じでしょう？
そうですね、私がメルボルンに到着したのが9月の初めで、ちょうど夏が始まると言われてる時期なんですが、到着してすぐにびっくりしたんですけど、夏のつもりで来たんですが、まだまだ冬じゃんってすごくびっくりしてそのうちすぐ夏に変わるのかなと思ってずっと待ってたんですが、未だに夏が来た感じがせず、うん、未だにそのダウンジャケットが手放せなくて、
はい、
メルボルンちょっと正直、うん、こんなに寒いと思ってなくて、風も強いですし、私はすごい未だにびっくりしてます、うん、5ヶ月経ったんですけど、
9、10、11、12、1と5ヶ月おられて、
はい、
まだ夏が来たと感じ、
はい、私はまだ夏が感じてないですね
まあイメージとしてはね、なんかオーストラリアに行くと、
はい、
常夏のトロピカルな、うん、なんかイメージが勝手にこうあるんですけど、
はい、ね、そうですね、ちょうど夏真っ只中の中で日本を出国してきたんで、うん、季節が逆だと思うとやっぱり今からオーストラリアはどんどん暖かくなっていくんだっていうその前提が自分の中にあったので、うん、
はい、
ちょっとびっくりしましたね、
うん、はい、大体ね、我々って頭の中がもう日本の、あの育ったのが頭に入ってるので、
はい、
日本がなんかこう基準になってしまって、日本のように季節がね、うん、来ると思うんですけど、
はい、
なので僕もよくあのこっち来た時に、今これぐらいの天気かとか、
うんうん、
今日はあのまだ寒いだろうとか暑いだろうとか日本の基準で言われたんですけど、日本は世界のうちの一つの国で、
そうですね、
あの違うんだとかって。でも最近ちょっと暑い日とかあったでしょ？
そうですね、今月何日かすごく30度超えたりとかする日が何日かあったんですが、やっぱり30度超える日があって、その次の日にまた20度に下がるとかあるよくあるので、やっぱり未だに5ヶ月じゃやっぱり慣れないですね、
はい、
はい、
僕もあのよく言われたのは、そろそろ衣替えかとか言われて、ね、衣替えなんて存在しないと
かそうですね半袖着てたのにその次の日はジャケット着てみたいな、うん、よくありますね、
うん、他にそのあのメルボルンの天候で驚いたことって何かありますか？
そうですね、私がすごく感じたことが、その湿気が日本と全然違うなと思って。
乾燥してるってよく、
ね、はい、やっぱり日本は特に夏はすごい湿気が高いと思うんですけど、うん、こ こっちに来てすごく唇が乾燥したり髪が乾燥したり肌が乾燥したりすごいドライな感じがすごい印象があって、うん、まあ、もちろんちょっと乾燥するって聞くとちょっとマイナスなイメージもあるんですけど、私的にちょっと髪の毛を乾かすときに体感なんですが日本よりもやっぱり短い時間で乾く気がしていて、うん、あ、楽でいいなって思ったりすることもありますね。
それあのジェシーはあのマレーシア出身だけど、はい、ここはやっぱりドライというか感じますか？
そうですね、断然マレーシアはもう年中なんかドライシーズンと雨のシーズンがあるんですけど、なんかドライシーズンって言われても全然湿気が高いので、うんうん、イメージ的には日本の夏と似てるような感じですかね。だからこっちの方は夏でも結構乾燥してる、
乾燥してる、あのね、メルボルンが乾燥してるっていうだけで、うん、クイーンズランド州の方に行くと日本のような湿気なので、はいはい、飛行機降りた瞬間に夏なんかね、あ、日本に来たみたいってよく感じるんですけど、うんうんうん、はい、ありがとうございます。ではこの中で2番目にメルボルン滞在年数の長いジェシー、6年、
はいはい、
6年ぐらい住んでおられるそうなんですけども、メルボルンの天候というか気候というか、今あの静香さんが、ね、教えてくれた以外に何か感じてることありますか？メルボルンの天候で。
メルボルンの天気といえばすごく気分屋さん的な感じがするんじゃないですか。夏って言っても静香さんが言ってたようになんか20度までしか行かない日もあったりするし、でも次の日はすごく暑いっていうのが結構あったりして、で毎日出かける前には必ず天気予報を見て、今日雨降るのか今日は寒いのか暑いのか、で20度って言っても寒い20度と暑い20度があるんじゃないですか、うんうん、そういう時は窓から手を出したりバルコニーに立ったり、うん、今日はどっちなのかを見極めて、で、はい、今日着る服を決めるみたいなことをいつもしてるんです、はいはい、
天気予報が正しいかどうかプラス自分でも観測というか、あの僕はここに20年住んでるんですけど、まあ、僕もあの、ね、最初来た時は、日本の基準で7月だったら時計の針の7のとこ見た反対側が 1だから1月ぐらいかなみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、よくねフェイスブックとかでも投稿皆さん見たら、うん、暑いと思ってきたら寒くてこちらでなんか長袖買ったとか、はい、よくそういう記事書かれてる人多いと思うんですけど、僕も車の中には後ろにいつもなんか長袖か、うん、なんかちょっとジャケットとか入れて、うん、特にあの一日で四季があるっていうのは夏の話と思うんですけどね、冬じゃなくて夏の話で、最近ないですけど44度とか45度っていう日があって、
その時はメルボルンですか？
メルボルンで、うん、でその時はだいたいそのね砂漠の方から暑い空気がどんどん来るので、アデレードの天気とかを見てるとアデレードのその日の天気のやつがメルボルンの方に1日遅れてくるようなイメージなんですけど、僕にはね。で会社に行って暑い暑いってこう言ってて、でクールチェンジって聞いたことあります？
初めて聞きました、
はい、クールチェンジって言って風向きがその砂漠の方からじゃなくて南極の方の風向きに変わると急に冷たい風が来るんですよ、うんうんうん、で午後3時会社で午後3時44度とかって、あ、そろそろなんか突風が吹いてきたなって窓から外見るとね、なんか木がうわーってすごく揺れてるんですね、うん、でチェックしたらさっきまで44度だったのにもう今28度ぐらいとかね、15分ぐらいで
そんなに大きく下がるんですね。
で会社での仕事終わって出る頃にはもう18度ぐらいになって一挙に20何度一日で下がってしまったりっていう、うんうん、最近ないけども毎年やるっていうか、なんかね長く住んでるから感覚的にね風吹いてきたら、あ、この後温度が下がるなとかってなんか分かるようになってきたんですけど、
予測できるようになってくるんですね20年いると
メルボルンの特殊な感じですね。あのペンギン見に観光行かれました？まだ行ってない
です。あ、まだ行ったことなくて、
はい、ジェシーはペンギン見に行きましたか？フィリップ島
一回だけ行ったことがあります、
うん、でそれもなんかこうね夏に見に行って気持ちいいだろうなと思って海に行くんですけど、海に行ったらもう寒くて寒くて
道沿いは風も強いですし、
風が強くて、はい、でペンギン帰ってくるのって暗くなってから巣に帰ってくるんですね。 でその時にね結構長袖持って行っても寒いぐらいの天候なんて、うん、このラジオを聞いてる方でフィリップ島に行かれたい方がおられたら必ず
上着は必須ですね。
上着ね持っていた方がいいなと、うん、あの寒いところで待ってるのがもう耐えられないと思うので、うん、
そうですね、私が行った時は冬でしたのでもう行った友達とみんなで厚着のままで、うん、はい、
最初から最後まで、ね、
はい、
あとあの冬なんですけども朝はもう8時ぐらいまで暗かったり夜ももう5時なったら真っ暗
で、ね、あ、そんなに早いんですね、うん、
まあ、今夏の間って太陽出てる時間結構長いでしょ、夜9時ぐらいまで、
はい、9時ぐらいまで
それのちょっと逆バージョンみたいな感じで、うん、明るくなるのが遅くて暗くなるのが早いイメージがあってね、うん、日本に比べると、うん、なので冬なんかは職場に仕事に行くのになんか夜に出て夜に帰ってくるみたいな
日を感じることなく、
うん、でその
寂しいですね、
今のその静香さんみたいに、うん、今来られた時あの夏を日本に出発してこっちに来て夏でまた半年して帰ったらまた夏で、
そうですね、ずっと夏ですね、
ずっと夏だとかっていう話も聞いたりしますけどねでもまあメルボルンはアップダウンが激しくて、あとそのグレートオーシャンロードっていうところをまだ行かれてないかもしれないですけど、
まだ行ったことないです。
そこも、まあ、天気のいい日はね暖かくて気持ちがいいんですけど、やっぱりフィリップ島みたいに寒い時はもう寒くて雨が降ったりしてね、なのであのさっきジェシーが言ったみたいに気分屋というか天気がすごく激しくて、
はい、
まあ、それがメルボルンなんですけども、なんかねその今から百何十年前に来た人ここにどうして住むことに決めたか知らないんですけど、どうしてここを選んだのかなっていつもね思うんですけど、多分金が取れたからここにしたのかな、はい、ということでメルボルンのお天気について、3人でお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、光、静か、そしてジェシーのトーク、メルボルンの天気でした。私も初めてメルボルンに来た時は、あまりの寒さに、それ以外の文化的なギャップや言語の壁を感じる余裕もなかったことを思い出しました。メルボルンも秋、そしてこれから冬に向かっていきます。それでも、オーストラリアの澄み渡る広く青い空は素敵ですよね。青い空に関連してここで一曲お聴きいただきたいと思います。曲の後は続けてアンディによるメルボルンインフォをお届けします。それではお聴きください。世界の終わりで RPG。
続いてはメルボルンインフォのコーナーです。本日はリトルフードフェスティバルとザ・ビゲストメルボルンジャパニーズパーティーのイベントについてご紹介します。リトルフードフェスティバルはオーストラリア初のそして唯一の子供向けフードフェスティバルです。子供たちに食材について学ぶ機会を与え、人々と地球のように健康な未来を創造するためのイベントです。さらに、本イベントでは様々なことが親子で楽しめます。苗木を植えたり、栄養価の高い食事を一緒に作ったり、さらに食品の再利用とリサイクルなどの知識を学ぶことができます。開催日は4月10日水曜日と11日木曜日です。 フェドスクエアにて午前10時から午後3時まで開催されます。入場料は無料ですので、興味がある方々はぜひ4月の学校ホリデーの期間にお子様とイベントと参加してみてください。続いては The Biggest Melbourne Japanese Party イベントについてです。皆さん、このイースターホリデーで気分転換したいですか？それではぜひ The Biggest Melbourne Japanese Party に参加してみましょう。こちらは洋楽、J-POP、K-POP を織り交ぜたパーティーのようなみんなで楽しめる音楽イベントです。一つ注意点があります。本イベントは18歳以上の方のみ参加できます。開催日は4月6日土曜日22時から4月7日日曜日3時まで、インフレーション CBD のキングストリートにて開催されます。ご予約、チケットの詳細はインターネットにて The Biggest Melbourne Japanese Party と検索してください。これらのイベント情報がイースター休暇、そしてスクールホリデーの予定作りの参考になればと思います。以上、メルボルンインフォのコーナーでした。
この放送は 3ZZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。ただいまお聴きいただいた曲はクリーピーナッツブリンバンバンボーンでした。ここからはエンディングです。今日はスタジオでトークを2本、そしてメルボルンインフォをお届けしました。新しいボランティアメンバーのマリナ、静香、そしてアンディのトークはいかがでしたでしょうか。これからもいろいろなメンバーとたくさんトークができることを楽しみにしています。ということで、毎週のご連絡にはなりますが、3ZZZ日本語放送では長期で活動できるボランティアの方を募集しております。お問い合わせ、お便りなどは、日本語放送のメールアドレス、3ZZJP@gmail.com までご連絡ください。本プログラムは、ポッドキャスト、Spotify でも配信しております。それぞれのプラットフォームで、3ZZ日本語放送と検索ください。ところで、本日は3月の最終日曜日ということは、今週いっぱいで夏時間デイライトセービングが終了します。来週の日曜日4月7日日曜日の午前3時に時計が1時間戻り午前2時となります。携帯電話や電波時計は自動で反映されますが、アナログ時計をお持ちの方は、4月6日土曜日の夜、忘れずに1時間巻き戻しましょう。1時間長く寝られるので、少し得をした気分になりますね。来週の日本語放送は、変わらずメルボルン時間の12時から放送します。日本時間では、今週までは午前10時からでしたが、来週からは午前11時からの放送となります。日本との時差が2時間から 1時間へと変更となります。それではそろそろお別れのお時間です。ここまでお聞きいただきありがとうございました。本日のエンディング曲はジュン・パーカーフォーゴトン・ハピネスです。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な1週間をお過ごしください。